愛する天のお父様、感謝いたします。また私たちを本当にこの週の半ばに、集めさせてくださってありがとうございます。とても暑い季節になりましたけれども、私たちがこのようにして集まることができる体力も与えてくださってありがとうございます。愛する主よ、これからイエス様の復活の場面を読んでいきますけれども、またあなたのお心を知ることができますように、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ御言葉の戸を開いてくださいますようにお願い申し上げます。イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。ルカによる福音書の最後になりますけれども、24章ですね。とうとうルカによる福音書最後まで来ましたですね。最初に始めた時はいつ終わるのかなって思いましたけれども、今日でようやく終わります。で、前回なんですが、イエス様の十字架のところを、見ました。今そこでイエス様が父なる神により頼んで絶対的な信頼を置いていた、全幅の信頼を置いていたことを思い出してください。イエス様の最後の言葉がルカによる福音書で、この我が霊を、父よ我が霊をあなたにお委ね、しますと、この委ねるという言葉、もう完全にお任せしますですね。あのサーカスであるじゃないですか、このあのなんだっけ、あの飛び込むのあるじゃないですか、空中ブランコでね、飛び込むのあるじゃないですかですね。で、あの話聞いたことあるんですけれども、あのあれって、あの完全に相手に委ねないと受け取る側が受け取れないらしいんですね。それがあのその委ねることになるわけですが、イエス様がそのように父なる神に委ねたことによってですね、あらゆる人間の罪深い姿、いろんなこの人間模様をその十字架につけられている間に私たちは読みました。その女から始まってですね、このイエス様のところに近づいてきた女から始まって、そして自分を救ってみようという罵りの言葉ですね、まあ、そういういろんな姿に対してイエス様はそれぞれに対してこのキリストとしての使命を全うされたと。で、その中のもちろん根底にあるのが神の愛であります。で、神の愛というのはこの弱いところにとどまって父なる神を表すという、まあ、こういう勇気があったわけなんですね。十字架から降りてみようというその言葉、降りることはいとも簡単にできるところをあえてそこにとどまるという、あえて弱くなるというところにある力ですね。それを私たちは見ました。そしてこれから復活を見ますけれども、復活にかかるのは信仰と希望であります。信仰と希望であります。復活を信じるというのは信仰であり、究極の神への礼拝行為ですね。その全く理解できない、死のところに命がある、死のところによみがえりがある、全く理解できない世界、そこを信仰というフィルターを通して神に委ねるという、そして私たちが、これがなければ生きることができないというもの、それは何かといったら希望であります。よく言われるのがね、3分息をしなかったら結構きついですけれども、なんていうかな、なんていうあれ例えたかな、数秒間ね、だから 3秒間希望がなかったら生きていけないとかね、まあ、そういうなんか言い回しがありますけれども、その希望を究極の希望であり、生ける希望であり、私たちが、この命を持っている理由、それが、復活を信じる信仰、その希望であります。では、一節をご覧ください。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いたとあります。で、これはですね、23章の56節の続きなんですね。そして戻ってきて香料と香油を用意したと。安息日は戒めに従って休んだが、週の初めの日の明け方早く女たちはと続きます。ですからイエス様が十字架につけられ、 葬られて、そのままルカは復活の記事に移っています。まあ、この章というものは後でつけたものなんですよね。ですから、ここで私たちは読み終えてしまう、まあ、教会でもそうですね、読み終えてしまうし、事実このエビスのバイブルスタディでも読み終えますけれども、続きになっているというのがミソであります。イエス様が語られた言葉の中で、これから見ていくと、その出てき、何度も出てきますけれども、十字架につけられて3日目によみがえるというのがイエス様の言葉であり、十字架というのはあくまでも過程にしか過ぎなかった、プロセスにしか過ぎなかったわけなんですね。ですから、その角度から十字架を見なければいけなかったのに、問題はここに出てくる登場人物のすべてが十字架止まりですべてを終わらせてしまっていたというところに問題があったわけなんです。ですから、希望なきもの、虚しい期待、落胆ですね。しかし復活をしました。そして使徒たちが述べ伝えたのは、キリスト、イエス様がよみがえられたという復活だったんですね。イエス、パウロがこう言いましたね。キリストが復活されなかったら、私たちの宣教は実質のないものであり、あなた方の信仰も実質のないものになるのですと。実質のないものになる。で、これが、彼らの、また彼女たちのとどまっていたところだったんですね。で、今この明け方早くとありますけれども、夜明けのことです。夜明けです。このギリシャ語って、ギリシャ語としてはその明け方といってもですね、このなんかちょっと何て言ったらいいかな、日が出てきたというよりも、もうこの光量を、この持っていってですね、この遺体にですね、それをその当てがう、それをする光がありさえすればいいんですね。ですから、もうこの女たちは今にでもそれを行いたかったんですけれども、安息日に手を動かすこと、働くことはできなかったので、それを待って安息日が終わる、まあ、安息日は土曜の、夜ですね。土曜の日没からもう安息日は終わるんですね。金曜の日没から土曜の日没までです。それが彼らの数え方ですね。でももう夜ですから、朝を待たなければいけない。で、それで、もう本当に彼女たちはいつもイエス様のところにいた人たちだったんです。ガリラヤのところからずっと一緒にいました。とても具体的なところでイエス様と弟子たちに仕えていた人たちです。食事を作ったりですね。そして十字架の時には弟子たちの姿は見えませんけれども、彼女たちはこの49節、23章の49節を見ると、遠く離れていたと。やはりイエス様のところを見ていて、この埋葬の時にも近くにいて、その現場にいて、しっかりと奉仕をしていたわけなんです。ですね。日常的な具体的な必要について、それを行っていたところで、全く日常とは違う非日常的なことが起こったわけなんですね。それが見ると、石が墓から脇に転がしてあったと。当時の墓は洞窟の入り口に石を転がすものでした。これイスラエルに行くと遺跡としていろんなところに残っていますですね。で、このユダヤ人の指導者たちの方がですね、このマタイによる福音書によると、イエスが復活するということをちゃんと受け止めて聞いていたんです。弟子たちが遺体を取っていって、イエスが復活したと言うといけないからということで、ピラトに申し出て、でピラトが、じゃあ万人をつけてもいいよと、 いうことで万兵をですね、ローマ兵をつけたんですね。まあ、ところが、このマタイによる福音書によりますと、見つかりがやってきて、そして石を転がして、そして大地震も起こってですね、そして本当にまばゆいばかりの光を放ってですね、その石の上に座っていたということが書いてあります。でこういうことを、このもうすでに起こっていた後で石が転がしてあったと。で女たちは誰が転がしてくれるかというふうに思っていました。で事実、かなり重い石なので男の人が一生懸命ですね持たなければ、しかも複数でやらなければこの開かないものだったんですね。で入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来たですね。今ここで見るとと2節に書いてありましたし、3節で入ってみると、そして 4節で見よと書いてあってですね、こう見るという言葉が繰り返されているわけなんです。その現実に起こっている出来事について女たちが見ている、これはよみがえられたということを示す証拠であり、証拠、状況証拠だったわけなんですね。ところが途方に暮れたと書いてあります。途方に暮れたんです。目では同じもの、イエス様がよみがえったというものを見ているのに途方に暮れてるんです。なぜか物理的な肉眼の目では見てるけれども、彼女たちの思いの中では、心の中では十字架で死に、死んでしまっているということしか見ていなかったから途方に暮れたんですね。ここからですね、私たちは大きなことを勉強できます。途方に暮れる、その十字架につけられてそこからよみがえるというところまでいかない信仰、それも信仰と呼んでいいのか、信仰と呼んでいけないですね。イエスが死者の中からよみがえったと信じるならばあなたは救われるのですと、ローマの10章に書いてあります。もしイエス様が死の中に留まっていたのならば、私たちの信仰は虚しいものであるということをパウロは言いました。しかし時に私たちが途方に暮れる出来事が起こります。なんでこういうことが起こっているのかなという出来事が起こります。しかしそこは生きているイエス様がおられるという証拠かもしれない。イエス様が生きておられるということかもしれない。しかしそれをまた見失ってしまっている可能性はあるんですね。で恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。今2人の人が近づいてますけれども、これがまばゆいばかりの衣ですから天からの使いなわけなんですね。で天使という存在は旧約聖書にも出てきますけれども、本当にこの神の栄光を表しているために本当に恐れ多い存在であり、ひれ伏すしかないわけなんですけれども、今ここで2人の人がこの話をしているわけなんです。証人ですね。これは女たち以外の証人ですよ。イエス様を見た後でね、2人の弟子たちが出てくるわけですよね。でこれも証人なんです。モーセの律法の中で2人や3人の証人があって初めて事実と確認されるという言葉があります。いつも1人だけではなく2人を呼んで、この確かにイエスが生きておられることを、事実確認をしていってるわけなんですね。神様ご自身が。そしてですね、死人の中にイエス様を探しているって、これよく考えてみてください。死者に対して私たちは仕えてるんでしょうか。そうじゃないですよね。それ偶像礼拝と呼びます。 ですから女たちがやっていたことはイエス様に仕えているようで、もう偶像礼拝になってたんです。どんな時にも生ける神に仕えているはずなんです。生きている方に仕えているはずなんです。イエス様がサドカイ人に対してこのモーセ がですね、アブラハム、イサク、ヤコブの神主というふうに神ご自身が言われて、生きているものの神なのです、こう言ったんですね。アブラハム、イサク、ヤコブはですね、生きているということなんですよね。その時に死んでないんですよ。もう死んだけども蘇るということを表してるわけですよね。ですから彼女たちはいつの間にかイエス様に仕えてるつもりが偶像になっていた。でこういうことがあるんですね。そのまま死んだ体に仕えるようなこと、偶像視してしまうこと、あるもの、ある出来事、ある指導者、あるなんかいろんな神に関することで、こうであるのにというものを作ってですね、今生きておられる神様に目を留めないでいる、いつまでもそれにこだわっている、そうするとこれ偶像になっちゃうんですね。偶像になっちゃいます。でこの福音の事実の核心部分がこの端的な言葉、ここにはおられません、よみがえられたのです、という言葉です。ここでイスラエル旅行に行った方、私以外に3人いらっしゃいますね。園の墓のことを思い出してください。あの聖餐式を守ったところですね。あそこの墓のところに戸口にですね、かけてあった文字がありました。英語でしたね。覚えてますか、なんて書いたってのを覚えてますか。ここですね。 He's not here. He is risen. 彼はここにはいません、よみがえられたのです、と。墓はあるんですよ。その今の言った園の墓と呼ばれる英国人のゴードンという人が発見したカルバリ、ゴードンのカルバリと呼ばれている墓がありまして、でもその、歴史的には、考古学的には、もうそのギリシャ正教会、あの正教会が中心となったですね、聖墳墓教会、そこが墓ではないかと、まあ、言われているわけなんですが、まあ、どちらにしてもですね、そこにはおられないんです。空なんです。そこにイエス様を見つけてはならぬのです。どこにイエス様、私信じる者のうち、信じる者の間におられる、これが私たちの信仰なんですね。ある私の尊敬している聖書教師はですね、まだ、崩壊していないソ連邦行ったんですね。で、人々が観光地の一つとしてレーニンの墓に何時間も行列を作って並ぶんですよ。で今でもレーニンは生きている人のようにホルマリン漬けっぽくなってます。特殊な薬剤を使って。それを見るためにですね、並ぶんですよ。そしてガイドの人に、なんでこんなの見る必要があるの、と。でもレーニンですよ、と。死んでるじゃない、当たり前じゃないですか、っていう会話が続いたんですね。でも私がね、あの本当に崇めてる指導者はなんかまだ生きてるんだけどなとかって言って、生き返ったんですよって言って、でそれでイエス様のことを伝えて、イエス様信じたらしいんですね。その後で捕まっちゃったらしいんですけれども、私たちが信じている方、生きている方なんですね。そして人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう、と。先ほどガリラヤでおられた頃、お話になったことを思い出しなさいと言われてますけれども、イエス様のあの生きたイエス様の お姿、素晴らしい、本当に希望に満ちあふれる奇跡と癒しと良い言葉、福音の言葉のその技がありました。その時のことを思い出しなさい。そしてその中で人の子は十字架につけられて三日目によみがえると、そう言われていたんですね。それで女たちはイエスの御言葉を思い出した。ここです。思い出す、今日のこの24章の言葉のキーワードの一つがここです。思い出すです。彼女たちが生きているのに死んでいる人に仕えているように仕えてしまった理由というのは、イエス様の言葉から離れてしまっていたからなんです。私たちの主は生きてらっしゃる方なんです。この方は約束の言葉によってご自身が生きていることを明かしておられます。思い出す、このことによってイエス様はご自身を生きているということを表してくださるわけなんです。聖霊は私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと、ヨハネの14章の26節に書いてあります。その瞬間瞬間でイエス様は私たちにその御霊によってご自身が生きていること、そしてご自身が導き力を与え私を生かしてくださるわけなんですね。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナのとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちは一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話したと。話さざるを得なくなりました。当然であります。これが福音宣教の始まりであります。話さざるを得ない、この良い知らせを持っていきたいということですね。ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。たわごとといういい訳ですけれども、これは気がおかしくなった人に使われる言葉で、ちょっとおかしくなっちゃったんじゃないのと、もう失望してしまって落胆してしまって、それで何かそういう女性だからちょっと弱いからこんな風になっちゃったのかしらと、こう人たちは思ったかもしれないんですよね。まあ、女性蔑視がありました。で当時の社会は男尊女卑であります。今よりもずっとはるかに男尊女卑ですけれども、ルカが特にですね、女たちが用いられていることをたくさん書いてるんです。他の福音書に増して書いてあります。神は女を用いられます。そしてイエス様は女に注目しておられました。でここでも彼女たちが用いられる、ですから、まあ、ここで気をつけなければいけないんですね。あ、この人は弱いから、この人はそんなその低い身分にあるから、そのような形で神の声を、生きているイエス様のお姿を見失うということもあり得るわけなんですね。でしかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。ペテロが、ペテロですね、彼は直情的ですから何でも行動に移しますけれども、こうやって移しました。ヨハネの福音書によりますと、ヨハネも一緒に行ってるんですね。そしてヨハネはですね、ペテロとなんとなく競争するんですね。イエス様について先に着いたってね、書いてあるね。そしてね、ペテロは墓の中に入ってたのが入り口のところでね、ヨハネはとどまってて、ヨハネは信じたって書いてあるね。まあいいんですけれども、でこのようにしてペテロは行きました。で次にここで、女たちの、証言が終わるんですけど、今度は2人の弟子たちの証言が始まります。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。エルサレムから離れていってます。 で十字架につけられたことについて話し合っています。で、女たちの証言まであったにもかかわらず、この失望していたので、エルサレムにいる必要を見失ったんですね。エルサレムにおいて神の国が建てられると彼らは信じていて、エルサレムに向かったので、今、イエス様が指導者たちによって、ユダヤ人の指導者たちによって裏切られて、十字架につけられたものだから、もうどこに行けばよいかわからなくなって、彼らはさまよい始めてしまったということなんですね。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、ですからね、彼らはイエス様が嫌いになったんじゃないんですよ。好きなんですよ。でも好きなだけじゃやっていけないんです。希望が必要なんですよ。信仰が必要なんですよ。それを失ってしまってたんですね。で、論者としているうちにイエスご自身が近づいて、これ面白いね。彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。杉越の祭りが終わったばっかりだったので、ユダヤ人たちが故郷に戻るために歩いていたかもしれません。その中で、いろいろ歩いているうちの中で、この二人のところにイエス様が近づいて来られたんですね。そして、目が遮られているとあります。イエス様が目の前におられるのに、わからない。これ遮られている。で、これが不信者の問題ですね。不信者がどうなってしまっているのかって言ったら、主が生きておられるにもかかわらず、遮られているわけです。第2コリントの4章の4節に、この世の神が不信者の思いをくらまして、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと。どうなっているかわからない。その時にも主はおられる。しかし遮られているので見えないままでいる。で、イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。イエス様が死んだと思っているところに生きているイエス様が語っていらっしゃるわけですが、皮肉ですね。暗い顔つきになっています。これが十字架というところでとどまっている人たちの姿ですね。暗い顔つきになる。そしてクレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけは知らなかったのですか。潜りですね、あなたは、と。その水越の祭りに参加したユダヤ人たちはイエス様が十字架につけられたということは大きなニュースであって、決して誰の、この、なんですかね、一部の者たちだけで起こったのではなかったんですね。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で、行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。どうでしょう。全部過去形で答えています。過去形なんです。イエス様は過去の人になってしまっているんです。行いなる預言者ですではなく預言者であった。病人を癒して悪人を癒して5000人に給食を与え水の上を歩かれる。で、また正しい方だった。正しい方ですではなく正しい方だった。そしてイスラエルの贖い主として望みをかけて、つまり神の国を建ててくださる方として望みをかけていたわけなんです。今はかけてないんです。期待していたのに起こらなかったわけですね。で、事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りで、イエス様は見当たらなかったというのですと。こんなに状況証拠残ってるんです。取ってるんです。ね。女たちが見て、イエス様の体がなくて、御使いたちがイエスは生きておられると。 仲間の何人かも墓に行ってみたらですね、女たちが言った通りだ。ペトロが行きましたよ。その通りなのにまだわからない。それでイエス様は言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったですか。イエス様は出席されました。愚かな人たちとありますが、今箴言を教会で日曜日に学んでます。知恵ある者に対して愚かな者が出てきますけれども、その特徴は何かといったら、何度も主が命令しておられるのに応答しないという問題です。鈍い心ということです。そしてイエス様がここで強調されているのは、全てを信じないというところです。で、ここで言っている全てというのは全部を信じないという意味ではなくて、一部だけ信じて全部は信じていないという意味です。で、これが一番大きな問題だったんです。これがあったから彼らが十字架しか見ることはできなかったということなんです。というか十字架の意味も分からなかったんです。聖書の中にはメシアが予言されていました。旧約聖書ですね。栄光の王として来られる方、異邦人を敵どもを滅ぼしてユダヤ人を解放し神の国を建てる、荒野が果樹園に変わる、この神の国を予言されてしています。そしてかつてアダムがそうであったように、エデンのそのように、そののようにするとイスラエルを通してですね、この予言がたくさんありますが、同時にですね、あざけられ、見捨てられ、捨てられるというメシアの姿も現れるわけなんです。苦難のメシア、栄光のメシアのみならず苦難のメシアもいるはず、いるんですね。ところがその苦難のメシアについて理解ができない、わからない、そしてユダヤ人にとっては十字架のキリストはつまずきと第一コリントに書いてありますけれども、そんなことはありえない、異邦人を押し潰す、打ち倒すはずなのに、異邦人の持っている死刑台にですね、反逆罪としてつけられる、こんなのあってはならない話なんです。で、これをですね、しかし予言されていたわけなんです。苦しみのメシアが予言されていました。その部分を信じられていなかった、そのために生きているイエス様に会えなかったということです。で、私たちが信じている聖書の言葉も、私たちが自分の都合で受け入れられないというものを心の中で作っていたら、イエス様という名前を呼び求めていても、この二人の弟子のように落胆、本当に希望が出てこない、そして生きておられるのにそれが見えない、また偶像を作ってしまう、さっきの女たちと同じ偶像を作ってしまうことになるわけなんですね。それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと。解き明かされたんですね。イエス様ご自身の聖書公開が始まりました。解き明かしというのは聖書をそのまま、本文をですね、そのまま単純に説明していくことです。で、モーセからというのはつまり創世記からということです。モーセ五書が創世記から申命記ですけれども、そこからイエス様が創世記の3章の15節に女の子孫として現れ、ノアの箱舟にもキリストが箱舟として示されて、アブラハムが選ばれて、そのアブラハムとイサク、その関係、特にモリアの山における捧げ物をするところにキリスト、父なる神と一人子のキリストの姿が現れ、ヤコブが戦った主の使いは神ご自身と戦ったと、イエス様が現れ、 出エジプトだけ杉越の子羊があり、幕屋は細部に至るまでキリストの栄光を示しています。レビ記の動物の捧げ物もキリストの犠牲の捧げ物を表していて、そして預言者に入れば、先ほど話したようにあらゆるところにキリストの苦しみ、また栄光の姿、これが預言されていたわけなんです。で、このことを解き明かされていくとですね、誠の神に出会えるんです。生きている方に出会えるんです。そして彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからといって無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。無理に一緒にいるように願ったんですね。これがイエス様が先に来そうというのはですね、これ、この彼らを試すというか、そうですね、彼らのこの求道の思いを、ね、引き出すためにこのようにイエス様がされたわけなんですね。求道の思いというのは、無理にでも引き止めるぐらいの、あなたと共にいたい、あなたから言葉を聞きたい、主を求めたい、主を求めたい、でこのようにしたわけなんです。で、彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。パンをイエス様が裂かれていますが、パン裂きというのは何かというと、親密な交わりの表れです。このパンを裂いてですね、私たちと共に食べるときに本当に一つになったことを表すわけですね。それだけでなくて、パンを裂く人がその家の主人を表しています。その家の主人がパンを裂いて人々に渡すんです。ですから、ここでイエス様に主導権を明け渡している姿であります。イエス様と交わり、イエス様に主導権を明け渡すときに、イエス様がイエス様であると分かるわけですね。彼らはここではっきりと分かったんですね。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。回復しましたね。信仰が回復し、希望が出てきて、だから燃え始めました。喜びが出てきました。御言葉を聞いている、それは解き明かされているものを聞いているときに、心が内に燃えていた。そして彼らがですね、初めになんで分からなかったのか、まあ、当然不信仰だったからというのはありますけれども、外見が違かったと考えられます。マルコの16章の12節にこの2人の弟子について書いてあるんですが、イエスは別の姿でご自分を表されたと書いて、別の姿で表したって書いてあるね。だから何らかの形で違う格好をしておられた、服装あるいは風貌っていうかな、顔も違うのかもしれません。しかしはっきり分かるのが、このヨハネによる福音書もそうですし、この、刺された釘の跡ですね、あとは裂かれた脇腹ですね、これについては全く同じわけです。そしてマグダラのマリアも、このマリアという言葉を、呼びかけを聞いたときに、ラボニと言ってですね、すぐにイエス様だと分かった。その前はその番人だと思っていた。何らかの形で形が違う、まあ、議論があるんですね。どういうふうに違うのかっていうのは分からないんですけども、でもイエス様がパンを裂かれた、そして話をしておられた、御言葉を解き明かしてくださった、その中にイエス様が現れてるんですよ。 だから私たちが復活の言葉を聞くということはですね、イエス様の復活に出会うということは、私たちが考えてしまうのは何か奇跡が起こって、何かいろんな不思議が起こって、何か状況が良くなってとか考えるかもしれませんけれども、イエス様がイエス様だと分かるということは、パン先をしているときに、御言葉を解き明かしているときに、語り合っているときに、この時なんですよ。復活は。生きている姿というのは。どうでしょう。違いますよね。私たちが想像するのと違います。しかし、初代教会は人たちの教えを固く守り、そして交わりを祈って交わりをし、パンを裂いて、復活のイエス様に出会うことができているわけなんですね。すぐさま二人は立って、あの女と同じですね、エルサレムに戻った。素晴らしいですね。エルサレムに戻りましたよ。エルサレムから彼らは証人となっていきます。エルサレムから神の霊的な国が広がっていきます。ここに戻らなければいけない。でも彼らは離れていった。でも戻っていきます。11人の人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道でいろんなことやパンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。ですから女たちが証言し、ペテロにもイエス様がその後に現れてくださって、そして今この2人の弟子も加わったわけですね。これらのことを話している間に、今度はね、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。で、新改訳の中、この下の方見てくださいね。そうすると続きにですね、そして彼らに言われた。あなた方に平安があるようにと。あなた方に平安があるようにと彼らがに言われたんですね。イエス様はこの時を待ってました。ご自分が復活されたのだというこの合意が徐々に徐々に弟子たちの間に与えられでき始めていた時に真ん中に現れてくださったんですよ。一人一人が復活の姿を見て会って集まっているところにイエス様がおられるわけなんですよ。私たちのところでも同じです。イエス様がおられる、そのイエス様に出会ったという経験をしている者が集まっているところにイエス様がおられるんです。そして彼らは驚き恐れて霊を見ているんだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。でイエスはこう言われて、その手と足を彼のお示しになったと40節のこの脚帳には書いてあります。疑いを拭い去ることはできてないんですけど、信じは始めていますね。でも霊であると思ってしまっていた。そこでイエス様は、まあ、いわゆるあのなんだ、夢かどうかは確認するためにほっぺたつねりますよね。それと同じようなことをさせてるわけですよ。このヨハネによる福音書20章を見るとですね、イエス様はトマスに対しては、私の脇腹に手を刺してみなさいと、この刺されたこのね、手と足、手のところにこう指を突っ込んでみなさいと。あるんだよ体はと。体の復活なんですね。現に生きておられるんだということなんです。そして手足のところには傷がまだ残っている。復活、私たちもイエス様が復活されたので、私たちもキリストによって復活するんですけれども、この衰える体ではなくて、朽ちない体が与えられ、栄光の体が与えられるんですね。でもイエス様ご自身に限っては、イエス様も栄光のお姿で輝いているんですけれども、神様あえて十字架につけられた手足の跡は、傷は残してくださっているんです。永遠にです。だから黙示録の最後を見ると、神の子羊と呼ばれているんです。永遠に神の子羊と呼ばれていて、イエス様がいつも傷を持って現れておられるんです。なぜか。神の愛は永遠だからです。私はあなたの罪を永遠にあがなったんだよと。 これをお示しになるためなんですね。それでも彼らは嬉しさもなあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物はありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がったと。ご飯食べられるんです。幽霊じゃないんです。食べられるんです。でも彼らの真ん中に戸を閉めていても現れることができるんです。復活の体よく分かりません。幽霊でもないんだけれども肉体があるんです。食べることができるんです。この現実なんですね。私たちの信仰は観念ではない、思想ではない、考えではない、イエスが生きておられるという事実に基づいているんです。あと魚っていうのはいいですね。まあ、ちょっとアジア人にはね、魚っていうと短いですよね。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。わかりました。必ず全部成就する、これが試されているんですね。いつも必ず全部成就する、誤りがないのだということであります。頭の中でというか教会の信仰として、聖書は誤りのない神の霊感によって書かれた書物であると、この信条を持っています。しかし実際の生活の中でどこまでそれを信じられているかどうか、神の言葉が成就する生活なんですね。私たちの生活というのは、これが復活信仰なんです。そしてそこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人ですと。心をまず開かせて、イエス様が心を開いてくださったから彼らが悟ることができた。聖霊が今は私たちに心を開いてくださいますから、私たちは神に祈って聖霊によってこの言葉が分かるように、言葉の戸が開かれるように祈っていく必要があり、そしてキリストが苦しみを受けてよみがえられたというのは、目的は罪を得させる悔い改め、イエス様の名による、これなんですね。これを伝えるためなんです。イエス様の十字架、それから3日目によみがえるというのは罪の許しを与えるため、それすべての人が悔い改めるということ、すべての人が罪を犯しました。そして死んで死後に裁きがある。しかしキリストがその裁きをこの身に受け、ご自分の身に受けてくださり、そしてよみがえってくださった。これを信じなさい、この方を信じなさいと、悔い改めなさいと、これがあらゆる国の人々に述べ伝えられると。全ての人なんです、ね、一部じゃなくて。で、証人だよと言ってて、その証人になるための力の約束を次にお与えになるわけなんですね。さあ、私の父の約束をしてくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力が着せられるまで都にとどまっていなさいと、エルサレムにとどまっていなさいということです。そして使徒の働きにつながるんですね。ルカがどっちも書きました。で、使徒の働きには前の書でって書いてあるんですね。同じ人に対して、テオピロに対してね。で、この父の約束を待っていなさいということで、それで聖霊のバプテスマの約束をイエス様が弟子たちに語られたわけなんですね。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれたと。ベタニアというのはオリーブ山の東側の山麓にある小さな村であります。 ですからオリーブ山といってもこのもうちょっと下がっていってですね、そこから引き上げられたんですね。面白いことにね、オリーブ山のね頂上のところにはたくさんねイエス様がここで昇天されたっていうのがね、それを記念する教会なんですけどね、全部嘘ですね。ベタニアまでちょっと降りてったんですよ。でですね、なんで連れてったのかな、ベタニアって言ったら、ベタニアで思い出すのがラザロの家ね、マリアとマルタの家ですよ。またラザロでもありますけど、とてもこう個人的なで個人的なところですね。とっても、まあ、そこまで連れて行って、そして天に引き上げられると。でこれが大事なんですね。この栄光、さっきもね、イエス様が、彼の栄光に入るはずではないですかと。この栄光に入るというのが、元いた永遠の父の懐の中に入る、この全ての権威と主権とを全て与えられるところにまたつくと、元のところにつくということであります。全ての何勝る名が与えられるということであります。でこのイエス様の名によって教会は力強く前進していくわけです。右の座に、父なる神の右の座に据いておられるイエス様があらゆる権威の頭であられるわけですね。そして彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたいていたと。非常な喜びですよ。非常な喜びです。生きる希望が与えられましたから、喜びです。だからね、信じるが大事なんですよ。復活っていうのは信じるものなんです。で信じるってね、礼拝行為なんです。理解できないから。しかも死んでいるところに命を見つけていく作業ですよ。なんか生きている可能性があるところに命を見つける作業は、それは復活信仰じゃないんです。命の可能性がないところに命を見出すようにイエス様はされるわけですね。これが復活信仰です。死んだものが息を吹き返すんですよ。だから信仰が必要です。そしてこの信仰によって希望が与えられて、その希望というのが喜びなんですね。非常な喜びです。イエス様が来られた時にもガブリエルが喜びの訪れと言いました。イエス・キリストご自身が私たちの喜びですけれども、復活、これによって、ごめんなさい、キリストの復活によって、最終的に私たちには喜びが与えられると。そしてこれこそが福音というものですね。ということで、私たちはこの続き、復活の証人になっていくんだよということであります。彼らと同じように十字架にとどまらず、十字架の中だけにおらず、復活のレンズを通して十字架を見ていく、神のご計画の全体を見ていくことですね。手を祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。これでルカによる福音書本当に読み終わりましたけれども、あなたが私に願っておられることが何であるかを見ることができてありがとうございます。私たちに希望を与え、喜びを与えておられることを感謝いたします。そして闇の力が強く働いている十字架の出来事の中においても、神が確実にご計画を働かせておられたことを感謝いたします。神様、私たちがあなたのところから弟子たちのように逃げてしまうのではなくて、戻ってって、そしてあなたのご自身の生きておられるところにとどまっていることができますように、どうか助けてください。お願いいたします。どうか私たちの不信仰を許してください。あなたがおられるところに私たちもいたいです。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。